まあでも楽しいからピラミッドにして、そのためだけにそのピラミッドができる量のお団子を買ってもらってました。食べないでしょこんなにって言われながら、いやでも作りたいんだみたいな。そうそうそうそうそう、そんな記憶が。うん、あとはね、うずらの卵で、あのうさぎさん作ったり。そう、うずらの卵のね、ほんと簡単なんですけど、丸お尻の部分あるじゃなくて、横にして卵を横にして、お尻の部分をちょっとカットして、お尻、あ、下かな、横にした下をちょこっとカットすると安定するじゃないですか、卵がね。あの横こう楕円があって、その楕円に対して垂直にじゃない、水平に、
はい、
水平に、そう、垂直に切っちゃいけないじゃん。水平に切ったらその楕円のやつがコロコロしないでしょ、
はい、
ね、安定する。
要は
真
っ赤って
したんですね。うん、違うの、こうこうって言っても多分わかんないと思うんですけど、卵を縦じゃなくて横にします。
はい、
はい、皆さんイメージして横の楕円です。で、その楕円の下の部分ですね、あの地面につく部分をちょこっと水平にカットするんです。
あ、はいはいはい、はい、
うん、そうすると安定して転がらなくなります。
はい、そうですね。
で、その切ったやつを、そのカットしたね、部分を、その今度は上のところに切り込みをね、逆の真上のところに斜めに切り込みを入れて、そこにその切ったやつを刺すんですよ。だ、耳みたいになるの。
はい、
そう、で、赤いなんでもいいんですけど、いくらとかでもいいし、赤い何か色がつくものがあれば、お目目をちょんちょんってつけるとうさぎさんっぽくなるんです。
ああ、はい、
うん、
うずらの卵でいくらの目
って
でっかくね
えか。そう、なんか、あのね、いくらの汁、正確に言うと汁汁でちょんちょんってつけるのがちょうどいいです。
ああ、
うん、すると、あのちっちゃなうさぎさんができるんですよ。リンゴで作るのもいいけど、うずらで作るのも可愛いから、それを作って月見団子の横に無理やり乗せるみたいな、っていうので、そう、お月見は楽しみましたよ。でも多分地方っていうよりも子供が楽しむみたいなどっちかっていうとね、もう霧島県ならではのみたいなところがあると思うんですけど、うん、そんなお月見を楽しんでました。はい、
あ、うん、なんか、まあ、今話してます、あの月にうさぎさんの、
はいはいはい、
の影が、
うん、うさぎに見えるっていうね。うん、
であれのなんか伝承があったんですよ。
ほう、
やってるうちになんかバラーっと調べて、
うん、
月のことって、
うん、
あの伝承学、
はいはいはいはい、
言い伝えの伝
承
学と、
うん、
あと、まあ、天文学的、
はいはいはい、
今なんかすっごいパン、
まあ一番身近な天体ですからね、地球からするとね、
逆に調べきれない、はい、
なるほど。
あんなことをやって、なんか月見をまあ、その、あの月にウサギがいる、
うん、はい、
面白かったのが、面白かったのが、旅人がいまして、
はいはいはい、
その旅人がお腹を空かせて倒れていた、
はい、
でそこを通りかかったウサギはなんとか旅人を助けよう、
ほうほうほうほう、優しい、
なんだけど、
うん、
まあ、食べ物を取ってくることができなかったウサ
ギ、なるほど。
で、何をそこで思ったウサギさんは、
うん、
火の中に飛び込んで自分を食べて、
なんと自己犠牲にあふれたウサギさん、ほう、
で、そしたらその旅人は実は、
はい、
大釈天という神様、
あ、なるほど。
で、それを見た神様は、ウサギ君、君は優しいねということで、じゃあ月に行って、
ほうほうほう、
その君の優しさを讃えようではないかと。
なるほど、騙したわけですね。
そうか、そういう話があったか
騙したわけですね、大釈天様はね、あの、お前をちょっと罠にかけてやるぐらいの、
そういうわけ
だ、あれマジでこいつ飛び込んじゃったみたいな、そういう、あの、うがった見方をしてはいけないなるほど、
ロマンチック
に、そうか、そうか、そうか、あ、なんかお前全然神様だった、自分でなんとかできんのにさ、騙したわけだろみたいなちょっと ひどいなみたいな
、まあ、そういうがっつはとりあえず
で、で、まあ、なるほど、があってお月さん、なるほど、まあそういうロマンチックなお話でした。おいでやす、霧島やす子のラジオ、道がわからない、どすへ。はい、続きまして次のコーナーは霧島やす子のおいでやす京都。このコーナーは霧島やす子の出身地京都にスポットを当てて、京都人霧島やす子が
はんなりほんのり京都の魅力を語っていく憩いのコーナーです。それではやっこさんお願いします。霧島やっこのおいでやす京都。1200年の歴史を持ち、数多くの国宝、世界遺産が存在すること、京都。今回の霧島やっこのおいでやす京都は、徳川家の栄枯盛衰を見守ったお城、世界遺産二条城。徳川の家康藩が上洛した際の宿泊所でもあり、征夷大将軍の拝賀の礼が行われたり、明治時代には宮内庁の管轄となり二条離宮として貸しされた場所です。二の丸御殿。この建物は桃山時代の武家風書院造りの代表作。建物内には襖絵や水墨画が飾られています。刀侍の間は虎の間とも呼ばれ、虎と豹の絵が描かれています。大広間の一の間、将軍が諸大名と対面するときに使われた部屋で、慶応3年10月には15代将軍慶喜藩が大政奉還の発表をした場所でもあります。本丸御殿。創建時は二の丸御殿に匹敵する建物でしたが、落雷や火災によって焼失してしまいました。現在の御殿は明治26年に京都御所内にあった旧桂宮家の御殿を移築しました。庭園。二条城には江戸時代に二の丸庭園、明治時代に本丸庭園、昭和時代には清流園と3つの庭園が作られ現存しています。その美しさは世界的にも優れた庭園と評価されています。日本の歴史の移り変わりも見守ってきたお城、二条城。皆さん、ぜひおいでくださいね。はい、やっこさんありがとうございましたね。まあ今回は二条城を紹介してもらったんですけれども、もう二条城はね、結構これからの季節、秋ですよね。まあね、お祭りなんかもたくさん開催されているようで、障壁画の展示とか、あとは庭園巡りなどのね、イベントも多いそうなので、もう結構狙い目な感じだと思うんですけれども、なんとなんと二条城結婚式も行えるという噂を聞いたんですが、
調べたらちょっと笑いました
タイトルがね、世界遺産二条城ウェディングっていうまんまじゃんみたいなもうちょっとひねる要素はなかったのかみたいな感じですけど、ここで結婚式ってことはもちろん白服ですよね。ほうほうほう、まさかドレスもありのわざわざ二条城であげるのにドレス、不思議だなまあまあ別にね、いいですけどね、うん、まあそうですよね。ねえ、もう
衣装
がない、まあね、お化粧直しね、いいね。でもお化粧直しならいいんですけどね、ほらドレスオンリーだったらちょっと寂しいなと思っちゃって。
でも、
はい、
神社じゃない、神社じゃないもん、城だもん。
まあそうですからね、まあ確かにね、
城だからな、
和風にこだわる必要もないね。でもなんかやだな、世界遺産二条城ウェディングって言われてもなんか違う霧島のイメージと違う。まあ
ね、予定もないんであれなんですけど、うん、何を言ってるんだガイアがみたいな話ですが、まあ、そんな二条城、一応霧島もね行ったことありますよ、
はいはい、
うん、あのただ、まあ、東京に来てからはないので結構前の記憶になってしまうんですが、まあね、確かに庭園がすごく広いんですよここ。多分ね普通にあの中の二の丸御殿とか本丸とか見て回ろうと思ったら庭園込みで1時間じゃ回れないですね。1時間以上見とかないとすごいその庭園は移動みたいな感じになっちゃうんで、それでも1時間結構きついんじゃないかなみたいな、もうほんとサクサク歩いて、はい御殿見て、はい次はい次みたいな、そんな感じになって多分1時間ぐらいですね。かなり広かったので、あの余裕を見ていただけると多分楽しめるんじゃないかなと。あとやっこさんのね、あの紹介の中にはなかったんですけど、あの二の丸御殿といえばうぐいす張りといえば泣き床みたいなっていうのが京都人というか多分観光の人でも有名だと思うんですけど、あれこれ一番じゃないのみたいな、二条城といえば泣き床でしょみたいなところがあったんですが、うん、楽しいよ、乗ったことない人はぜひ。あのね本当にキュッキュッキュッって言うんですよ、あの忍び足してもキュッキュッって言うからあすごいな日本のセキュリティみたいな。そう、
あそうだね、
うん、そうそうそうそう、侵入者を知らせるための設備なので、あの決して立て付けが悪くてギシギシ言ってるとかそういうことじゃないので、ね、そうそう、いやでもね結構そういう人いるんですよ、あ何ここ穴が開きそうとか、違うからみたいな違うからあなたみたいな、よく見てみたいな、ちゃんとほら説明が書いてあるでしょみたいなね。けど本当にね、キュッキュッっていう音が響くんですよ、静かにしてても。なのでできれば人の少ないそのイベントがある時期に行くのもいいんですけど、イベントのない時に行って人気の少ないね二条城を探索してもらうのも楽しめるんじゃないかなって。で、あの霧島が行った時は本当何もやってない時だったので、でしかもあれね配管が多分5時ぐらいまでなんですよ、中に入れるのが。で4時ぐらいで要は入場制限が、はい、かかるみたいな、それ以降は入れないってなって、なのでそのギリギリちょっと前に行ったんですよね。だから後から人が来ることもなく、まあ人の少ない庭園プラス、まあ、御殿の中を楽しめたので、結構おごそかな気持ちというか、まあ、歴史を感じるなみたいな、特にその泣き床を歩いててすごく思いましたね。あのスリッパを履きながらで結構霧島ペタペタ音がしちゃうんですけど、そうペタペタっていう音がしつつもやっぱキュッキュッっていうね、すごく響くんですよ本当建物内に。なのであれは一度体験してみるといいんじゃないかなっていう、ぜひね秋にその京都に行楽楽しみに行く予定のある人はちょっとあの清水寺とかあるところからは離れてしまうんですが、まあちょっと足を伸ばして二条城行ってみてください。本当に綺麗な庭園なので、うん、いいです、うん、行ったことないんですか大石は。あ、ないんですか。あ、そうなんだ。はいはい、
存在は知ってる。
なるほど。
それが二条城とは知らない。
まあ他にもあるらしいですけど、ま
あね、
うん、
後ろのあるところ
、そうそうそうそう、あるらしいんですけど、二条城のがほんと有名だし、ほんと綺麗な音が今でも鳴るんですよ。だからそのギシギシじゃない音が本当にあれはね結構感動しますよ、いざ乗ってみると。あ、すごいなみたいな、うん、これが人工的に作られた音なんだっていう、そう、なんかカーンとかいう音じゃないんで、本当にね、そう、岸本とはまた違ってキュッキュッっていうね可愛らしい音がするので、うん、あのぜひデートでも使ってみてください。いや、結構喜びますって女の人、絶対。うん、あの京都人の人はダメですよ、乗ったことある人はない人を連れてったら結構感動してくれるんじゃないかなと個人的には思ったり思わなかったり。いや、霧島も感動したけどね。まあ、でも霧島がほら、ね、世の女性のスタンダードかって言われると若干自分でも不安になる部分があるので、うん、まあということで、はい、機会があったら皆さんぜひぜひ行ってみてください。
霧島やすこです。
霧島やっこです。
ラジオ道がわからない、
よろしゅう頼ます。
いや、あのさっきっていうか一つ前のコーナーですかね、あのそうフリートークのお月様の話をした時に、まあ霧島のあまりにも卵の説明が分かりにくかったんじゃないかと思ったので、それをそうそうそう絵にして、これをブログにアップすればみんなにも一発で分かるだろうとっていうので書いてるんですけど、ちょっとねあれあ、そう
とりあえずじゃあ、おい、俺が喋んのか、はいはい、この後
え？まあ、なんだろう、まあ今日もね、ほら夏から秋にかけてなんと季節感あふれるトークみたいなそんなことは、ちょっとね、そうやっこさんのコーナーを聞いてて、霧島もちょっと京都に帰りたくなりました、少し、ね、いい季節だからね、秋混むけど、ちょっと耳がうまくかけないよいや、あくまで書くのをやめない霧島さんみたいなね、
はい、この番組では、はいはい、ご意見感想を、も含めましてメールでお便りをお待ちしております、
はい、お待ちしています。
宛先は、
みちわか.kirishima@gmail.com、 みちわか.kirishima@gmail.com、 こちらまでよろしくお願いします、はい、ちなみに、次回のみちわかはお休みさせていただきます。すいません、遅い夏休みです秋休みみたいな感じで、まあ、ちょっとスケジュールの都合でね、収録が厳しそうなので、まあ、うまくいったらね、放送できるかもしれない、わかんないですけど、まあ、多分お休みになってしまう代わりに、なんとなんとその次の回では結構いろいろとビッグなことをしようと王子が画策しているという噂を、はい、聞いたので、まあ何か面白い、いつもの放送とは一味違った放送をお送りできるんではないかなと思ったり思わなかったりね、ということで、まあ皆さん楽しみにしてくださいね、ということで、まあ私ね、霧島への質問なんかもお待ちしています。それではまた次回、霧島やす子でした。ヘイタクシー。この番組は株式会社トリアスの制作でお送りしました。うまく書けない。